皆さんおはようございます。3月5日の、支持礼拝説教を、これから、始めさせていただきます。早いもんでしてもう、3月に、なってしまいました。ついこの前ですね、年が明けたかなと思ったらですね、もう、3月であります。しかも、寒い里、それから暖かい日が、どうも交互にやってくるようでありましてですね、おとといでしたでしょうか、大変な、北風の寒い風が、吹いておりましたが、昨日はとっても暖かくてですね、もうコートもいらない、それからセーターも、少し薄手のセーターでいいような、そんな、気候でありました。まあこの時期はですね、温度調節ですね、着るもので調節しなきゃならない、本当に、大変な時期ですけどですね、しかし希望の春ということでですね、本当にですね、希望を持ってですね、私たちは喜んで日々歩んでいきたいなと思っております。皆さんもどうぞお体を気をつけてですね、お過ごしいただきたいと思います。さて今日はですね、ルカによる福音書の11章の14節以下が与えられております。先週私たちは主イエスがこの荒野に導かれまして、そこで悪魔から試みをですね、受けられたことから、御言葉に聞きました。この荒野を出られた主イエスはですね、その後人々からそのいろんな意味でですね、この相手にされなくなってしまった、差別されてしまった、そのようなですね、こう罪人ですとか罪人とされた人、例えば、ですね、徴税人とかいろんな罪人とされた人、あるいは病と戦っておられる方のところに行かれたりして、励ましながら、ですね、巡回されたわけなんですが、まずはですね、19節ですよ。今日の与えられた聖書の上の段をご覧いただきたいと思います。11章の9節にですね、こう書いてあります。そこで私は言っておくと、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれると記されています。このようなですね、ことが記されています。探しなさい、見つかる。よく私なんかも使う言葉なんですが、なんか探しものをするときにこの言葉をよく思い出します。そうしますと必ず見つかるんですけどもね、本当に主イエスはですね、このような言葉を、述べられながら、一生懸命に励ましをしてくださったと思うんです。しかしですね、主イエスを受け入れられない人たちはですね、その神の子であればその印を見せようと迫ってくるわけであります。今日与えられたテキストのルカ11章もですね、そうした光景で、物語が、始まっていくわけです。まず11章の14節から16節です。イエスは悪霊を追い出しおられたが、悪霊を 追い出しておられたが、それは口をきけなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口のきけない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆したと。しかし中には、あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいたと、そのように記されています。物も言えなくてですね、物も言えなくするような霊に取り憑かれた人がですね、イエスの前に連れてこられまして、イエスがこの人を癒しました。その並行記事でですね、他のマタイによる福音書の12章22節にですね、このように記されています。この人は悪霊に疲れて目が見えず口の聞けない人であったと記されています。2000年前の人々はですね、この人がこう病気になって、ですね、障害を負ったりするのはですね、この悪霊の悪霊の働きによるんだと考えていたわけですね。目が見えないで口の聞けないこの人もですね、罪を犯したためにですね、神の怒りによってこうなったんだとこう残罪されてしまうわけです。で、汚れたものとして、排斥されていたわけです。この社会にも受け入れられない物乞いとして生きていたと思われますですね。あの本当に路傍にこの座って物乞いしなきゃいけない。よくそのですね、この頃はその家からそのパンをですね、外に投げ捨てるられたようなんですね。それを拾って食べるというようなこともあったわけなんです。主イエスはですね、この人がこの障害を負ってしまった、そういう苦しんでいるのをご覧になってですね、憐れまれて癒されたわけです。この人は口が聞けるようになった。民衆はですね、この癒しを見て驚いたんです。マタイの12章のですね、さっきお話ししたその22節の次、23節に、この人はダビデの子メシアかもしれないと噂するわけです。で、それを聞いてですね、ファリサイ派の人たちは反論するわけです。今日の今の11章15節ですね、あの男は悪霊の頭ベルゼベルの力で悪霊を追い出しているというわけですよ。彼らはですね、主イエスが目が不自由で口の聞けない人をですね、癒されたのを見たわけです。それは否定できないんです。しかし彼らは主イエスが神の子であるとですね、とは認めようとしなかったわけだね。彼らはですね、この障害のある人がですね、癒されたことを喜ぶんじゃなくて、その力はサタンから来ていると非難したわけなんですね。まあなんとも、意地の悪いね、考え方ですよね。今じゃ考えられないことですよ。病気が早く治ればいいねと、足の不自由なことが治るといいねと思うのが普通だと思うんですが、よくもこういうことが言えたんだなと。それはそのファリサイ派というですね、その彼らの考え方だったわけですよ。それに対して主イエスは反論されます。11節の18節、あなたたちは私がベルゼベルの力で悪霊を追い出しているというけれど、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立っていくだろうかと言ってますね。しかしですね、11章20節にこうあります。しかし 私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国は私とあなたたちのところにいるんだと、来ているんだと、このようにして言ってます。神の国はすでに来ているんだと。目が見えないで口の聞けないこの人が癒されたことこそですね、神の憐れみの印じゃないのかと。なぜそれを一緒に喜ぶことができないんですかと言ってるんですよ。確かにそう思いますよね。私もなぜ一緒に喜ぶことができないのと思いますよ。手の泣いた人が癒されてよかったと思うんです。だけど安息日にそんなことしちゃいけないと、なんか的外れなことをですね言って、まあ本当にファリサイ派の人ってのは何なんだろうと思っちゃいますね。このファリサイ派の人が喜ぶことができないんですよ。彼らはですね、人がこの目が不自由になったり、この口が聞けなくなるのはですね、その人が神様に呪われたからだと。そのような罪人の罪人には救いはないと考えていたんですよ。救いは神様の戒めを守る自分たちにあるんだと、彼らではないと考えたんですよ。人はですね、この原因のわからない病気や治らないこの病はですね、この悪霊のせいにするわけです。そういうふうに従うわけですよね。今日でも人間の力ではどうしようもない病で、特にこの、精神の病、いろんな病があります、その精神の病の中にも。だそれをですね、その悪霊だという人もいるわけなんですよ。あるいは原因がわからない、もう生涯治らないだろうと、だから社会から隔離されてしまうこともある。本当にね、私もこのですね、病を負った方たちの施設に何回かお尋ねいたしました。でもその施設の中で皆さんのびのびと一生懸命に、生活されておられました。そしてその方たちに寄り添うようにして施設の方たちが奉仕をされている姿にとっても感銘いたしました。なんと日本ではですね、30万人と言われているんですけども、その精神の病で入院されておられるそうです。でそのうちのですね、2人に1人は5年以上入院されていると言われています。私がお尋ねしたその病院にも、もう本当に何十年もうこのところにおられますという方もいらっしゃいました。施設の方が説明してくださいました。それでも、私たちがお尋ねした時に周りに集まってきてくださって、一生懸命にですねお話をしてくださる人たちの姿を目の当たりにして、本当に神様に生かされてるんだなというふうにですね実感させていただきました。CS はですね、私たちに問いかけてます。そのような人たちもあなたの隣人ではないのかと。あなたはそのような人たちを悪霊に取り憑かれているとして排除してないだろうか。そういう問いかけ、厳しい問いかけをですね、主イエスはしてるんですよ。主イエスは続けられます。24節からですね、26節です。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると家は掃除をして整えられていたと。 そこで出かけていき、自分よりも悪い他の七つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着くと。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなると記されています。この邪悪なですね霊を追い出しても良いもので満たさないとですね、この悪霊はもう一回帰ってくるよとイエスは言われてるんですよ。イエスはね、もう一度帰ってくるよと言ってるんですよ。悪霊を取り除くだけでは本当にそれだけでは解決にならないって言うんですよ。雑草ですよ。雑草は本当にね、生えても生えても抜いても抜いても生えてくるんですよ。だからそこに花を植えて雑草は再びその生える余地をなくすことが必要なわけですよ。本当に我が教会も本当にですね、雑草がいっぱい生えてくる。これから春になってまた初夏になってくるといっぱい入ってきて、皆さんも一生懸命に、ですね、草取りをしてくださいますけども、この雑草が生えない余地をですねなくすことが必要じゃないかなと、いつも対策をこうしようと言ってるんですけど、なかなかできないですね。だこの身近な例でいきますとですね、洗礼というのは人の罪を取り除くわけですが、それだけじゃ不十分だった。で、結局は本当にですね、聖霊に十分に満たされて、お一人お一人の心が変わる。そして生活全体が変えられていく、そういうことがですね、必要であるということだと思うんですよ。せっかく洗礼を受けられましてもですね、そのしばらくするとですね、教会から離れていかれる方もあります。先週洗礼終わったなと思ったら、もう次の週から来られなくなるって方もいらっしゃるわけですよ。一度与えられた信仰はなくなるんですよね。本当にだから救われたのにその救いを捨ててしまうことになるんじゃないかと私は思うんですよ。だから私たちは洗礼を受けて救われるんじゃなくって、洗礼を受けてそっから救いが始まっていくんだと。だからこそ教会生活が大事なんだと私は思うんです。悪霊から解放された私たちがものはですね、再びこの、このサタンの虜にならないように戦う必要があるんじゃないかと思うんですよ。私が、洗礼を受けた時にもですね、牧師から言われたのは、これからだよと、これからいろんなことが身についていくんだからねと言われました。それなんですよ。この悪霊と戦うその最善の方法は何かなと思うとですね、むしろ良いことをしていくことじゃないでしょうか。積極的に、私は何も分かりません、まだ洗礼受けたばかりだから何も分からないんですと言って何もしないんじゃなくって、積極的にいろんなことをしていくことではないでしょうか。そこから何かが生まれてくると私は信じてるんですよ。実際に私は何ができるかなと言ったら、まずは聖歌隊に入ることだったですよ。まあ賛美歌歌うの好きでしたから、で、聖歌隊にすぐ入れということで入れていただいて、 で、ハレルヤコーラスをすぐに練習しろって言われて初めて、そっからもう無我夢中で、教会生活が始まっちゃったということですね。で、隣のパートの人たちやなんかと一緒に、クリスマスパーティーなんかに参加する、そういうことによってだんだんだんだん信仰生活が、充実してくるようになったわけですがですね。それで皆さんが一生懸命に、受け入れてくださいました。本当にですね、そういう、最善の方法、悪と戦う最善の方法っていうのは、そういうですね、まずは隣人を愛することから始まっていくんだなということをですね、私はそこで実感したんですね。まだお交わりの浅い人たちとも、賛美を通して、聖歌隊の、交わりを通して、ですね、そこから始まっていったわけですよ。キリスト者のですね、私は守るべき戒めの一つはですね、互いに愛し合うということだと思うんですよ。いろんな人がいますけども、やっぱりお互いに、お互いを理解して受け入れ合っていくっていうことが大事だと思うんです。主イエスは言われました。ヨハネの福音書の15章、12章の13節でこう言ってます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟であると。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言われてます。友とは誰でしょうか。隣人ですよ。私たちの助けを必要としている人なんですよ。私たちの生き方はですね、自分への対する救いから隣人の救いへと変わっていった、成長していった時ですね、もはや友達の中に悪霊が戻ってくる余地はなくなるんですよ。隣人に尽くし切ったとき、隣人を理解しきったとき、そこに悪霊が戻ってくる余地はなくなるんです。ところが、信仰生活長くやってきますと、悪霊、サタンはしょっちゅう呼びかけてくるんですよ。だから、確かにね、互いに愛し合おうと言ってもなかなか難しいことです。どのように生きていくのがいいんでしょうか。本当に難しいですよ。ルカによる福音書の4章18節から19節にですね、先週だったでしょうか、読んだと思いますが、イエスの宣教の始めのところですよ。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからであると。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると、このように記されています。この言葉はですね、本当に CS が宣教の初めに故郷のナザレのあの街道で、読まれたイザヤ書61章の1節から2節の言葉です。主イエスはこの言葉を呼ばれた後ですね、人々に宣言されました。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと。救いの技が始まったんだ。神様の国が来たと言われたんですよ。しかし人々が求めた救いとはですね、今現在の自分たちの苦しみから解放されることでした。ユダヤは本当にローマの植民地として圧政にあって苦しんでました。 ですから人々は国から独立することを望んでました。貧しくて本当に十分に食べることができなかった。だからパンを与えてくれる人を求めたんですよ。いろんな疫病やいろんなですね病で苦しんでました。重い皮膚病もありました。目が不自由になりました。だから癒しを期待したんですよ。その人に対してシエスは言われました。先週やりましたが、人はパンだけで生きるんじゃない、パンを与えてくださる神様に仕えなさいと、神様を試してはならないと言ってるの。しかしですね、この後どうなったか、そんな救い主と思ってた、メシアと思ってた、メシアが来ると待望してた、それがところが人々はですね、このイエスの言葉に失望して怒ってしまう。主イエスをやがては十字架につけてしまったわけです。私たちはどうでしょうか。私たちは自分たちが囚われていって、目が見えないで圧迫されて負債を負っていることを本当に知ってですね、解放を求めているでしょうか。私たちはですね、ナザレで主イエスが宣言されましたように、神の国は来た、もう解放の時は来たんだよと、しっかりと受け止めてですね、理解しているでしょうか。私たちがですね、今日このルカの11章から教えられていることはですね、病の癒しとか、いろんな生活上の困難、苦しみからの解放はですね、ほんの一時的なものであった。また繰り返しやってくるんですよ。本当の救いではないという真理なんですよ。悪霊を追い出してもですね、また帰ってくるのが事実ですよ。貧しい人にですね、お金だけが与えられたって変わるわけじゃないんですよ。自分がどういうふうに生きなきゃならないかと、どうしたらいいのかということも考えない。なぜ仕事が与えられないか、いろんなことを考えない。そうするとまたその場しのぎのことであってですね、心が豊かになっているわけじゃないんですよ。また目の不自由な方が目が開けられましても、心の目が変わっていかなければ誠の光を見ることはできないんじゃないんでしょうか。人の心が変えられなければ何もならないんですよ。一時的な癒しではですね、じゃなくって本当に解放されていくことだと思うんです。本当の解放ってどういうことなんでしょうか。神様と人との関係の回復ですよ。つまり御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださった神様の愛、深い愛ですよ。深く広く高い、その神様の愛ですよ。主イエス・キリストの十字架の愛をですね、心から受け入れることなんですよ。すなわち神様との関係を修復していくことなんです。神様に背く自分たちの心を修復するんですよ。神様との関係が修復されたものは、結局はですね、この人の社会の中でもより良いように変わっていくんですよ。人との人間関係、隣人の関係も円滑に進んでいくんですよ。ここに互いに愛し合う関係が生まれてくるんです。そのように自分を変えていく努力をすることなんですよ。いつまでもですね、 神様のことは信じられない、信じられなくてもいいかも分かんない、いいとは言えませんけどもね。そうじゃなくて、人間関係の中でも今が満たされない。びっくりしました。私は本当にですね、50年も昔の怨念を今でも引きずってる方っていらっしゃるわけですよ。当時の所属していた組織の中でうまくいかなかった、満たされなかった、そのことを今も引きずって訴える人がいるんですよ。私はこの説教を作ってる時にね、なんだろうと、かえってかわいそうだと思いました。救われないねと、自分を変えられないんですよ、もう過去の起きたことを。むしろそこから抜け出して浄滅していかなきゃいけないでしょう。嫌なことが起きてくる、もうそれは通過点ですよ、過去のことなんです。それにこだわっていつまでもそこに気持ちを持ってたら前に進んでいかないんですよ。互いに愛し合おうという関係も生まれていかなくなっちゃうんですよ。だからそこで自分を変えていく努力をしていかなきゃいけないんですよ。主イエスはですね、口の利けない人が話せるようになるためにですね、癒しをされたんじゃないんですよ。物が言えない、その人の病気は治らない、彼は悪霊に取り憑かれているとしてですね、阻害されている人がですね、ここにいるからこそ憐れまれたんですよ。こういった障害があることは本当につらいことですけどもですね、それ以上に障害者だからと差別されて排除されることが問題なんですよ。私たちには主イエスのような病の癒しはできません。しかし差別されて排除された人をですね、隣人として迎えることはできるんじゃないんでしょうか。そのことが束縛からの解放をですね、ということがですね、生まれてくるんじゃないんでしょうか。私たちがなすべきことはですね、こうしたイエスのなされたことに習っていくことだと思うんですよ。いろんなことの束縛、そこから解放はですね、すでに始まってるんですよ。神様の国は来たんだ、どこに来たんだ、私たちの周りに、家族に、そして仲間たちに、友人の間に、そしてこの教会にも来てるんです。それを証ししていくことこそがですね、私たちに役割ですよ。いろんなことの呪縛、過去の出来事の呪縛、そこをね、つついたって何もならないと。ね、そういうことを私たちは、やはり、その人のそばに立って、伝えていくこと、束縛から解放していくこと、それが私たちの役割じゃないでしょうか。教会の外ではですね、権力を持った人たちが支配して、いろいろと命令するかもしれませんけども、教会の中ではですね、使えることに喜びを生み出す人々がいっぱいいるわけですよ。教会の外では、そのお金がなくなればもうそれっきり、あるいはいろんなことで仲違いすれば縁も切れていく、そういうこともあるかもしれません。でも教会の中では、私たち信仰者はですね、困っている人たちのためにはなすべきことをですね、していくんですよ。そういう人たちがいっぱいいらっしゃる。 今回のあのトルコシリアの大地震、何かすることをしたい、で私は思ってまず募金箱を置きましたら、もう皆さんが積極的にですね募金に協力してくださってます。本当に嬉しいですよ。そ自然とみんながそういう何かしたいっていう動きが生まれてくる、そういうような教会を形成するんですよ。しかし私たちは本当に神様の国の出先としての教会をですね作り上げていくことができるんでしょうか。私たちは洗礼を受けても罪人のままですよ。過ちを犯すし人を憎むこともある。それにもかかわらず私たちは清められているんです。どうしてならば教会の頭であります主イエス・キリストはですね聖なる方なんです。私たちは全てをこの主イエス・キリストに追い種していけばいいんです。教会を形成していけばいいんです。教会が発展するとはですね、通常はやはり教会が増えることを意味するんですが、今もですね本当にコロナの感染の影響によってこの3年間教会員のですね礼拝への出席が本当に減ってしまいまして、本当に心配は心配ですが、しかし私はですねそういう人が増える増云々よりもお一人お一人がキリスト者として成長していくこと、成熟していくことが一番大事だと私は思ってます。信仰によって自分たちが満たされて実を結んでいくこと、それが大事だと思います。私たちの思いがですね自分の救いから隣人の救いへと成長していった時ですね、もうもはや私たちの中に悪霊が戻ってくるような余地はなくなっていくんですよ。そのことを通してこの教会が神の国の一翼を担っていくわけなんですよ。私たち一人一人が互いに愛し合える国をですね形成するために、日々ですね私たちは自分を見つめ直していく、そして自分を変えていく努力をしてまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主イエスキリストが悪と戦う、本当にその意味を私たちに教えてくれました。あなたたちは私がベルゼベルの力で悪霊を追い出していると言うけれど、サタンが内輪もめすればどうしてその国は成り立つかっていくだろうかと言われました。神の国はあなたたちのところに来ているんだと言ってくださいました。どうか神様、この神の国を完成することができますように、そのために私たちが自らを顧みて仕えていくことができますように、主をどうか導いてください。この世界に主の豊かな祝福のありますようにお願いをいたします。この時を感謝し、足らざる願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。